このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは T 斉藤と
サニバタイラーです。
よろしくお願いします。
お願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会
ダッハ
ー始まっていきますが、
はい、お願いします。
お願いします。
なんか斉藤さんの袖口からおしゃれなものが覗いてますね。
そうつい昨日買ったんですよアップルウォッチを。
なんかそのバンドドン・キホーテで買いませんでした。
いや純正品です
よ。嘘これ僕のドン・キホーテで800円ぐらいで買ったやつ。
いやもうこれアップル純正ですよ。もう手にフィットして全く違和感のない。
僕のも手にフィットして、まあまあいいや、あ、純正なんだこれ。
はい。
いやなんか同じやつ買ったのかなと思ってました。
あ、っていうかセットで付いてませんでした。
そっか。いや僕は最初なんか革製のやつを買ったので、でもうボロボロになって捨てました途中で。
ああそういうことなんですね。
うん。で変わるものを探して、まあ今は割と安いやつを結構洗い物とかするんで壁で、ちょっと濡れてもいいやつがいいんですよね普段は。
なるほど。
で子供のこれアップルウォッチの楽しいところ、
はい、
初心者の斉藤さんに教えてあげましょう、
はい、
おしゃれに合わせて使い替え。
ほ
ー。バンドが簡単に変えれるんですよね。ほう。キュッポンってしたらもう取れるので、
はい、
例えば子供の入学式卒業式、まあ斉藤息子、
はい、
斉藤息子も来年にはもしかしたらね、まあ、ちょっと多くは語りませんけどめでたいことがあるかもしれないじゃないですか。
いやいや別に語っていいですけど
大丈夫、隠してないですか。
隠してないです
まあ来年には花の大学生、
はい、
っていう時にちょっとそのシリコンバンドだとなんか若干こうオフィシャル感出ないというか、
あ
ースーツに合わないんですよやっぱりこのシリコンバンドみたいな。
じゃあもうなんか真っ赤なシルクな感じにしたりとか。
シルクの腕時計した人見たことあります？
ないですけど。
いやそれこそ革とかスーツに合うような革素材のバンドとか、
はい、
もっと言うとメタル製のやつとかあるんですよ、
はい、
だからそれをTPO に合わせてもうほんとワンタッチで変えれるんで、
はい、
今度は外し方を教えてあげましょう。
いや知って
ます。はい、ということで2、3本持っとくといいですよ。
へ
ー。これは本当普段使いに便利な、シリコンバンドみたいなやつなんで、うん、
いやなんか今のところ一番感心したのはこのバンドですね。
なんでなんで？
なんかすごい違和感がないっていうか。
いや分かります。
つけてることを気にしさせない。
ただそれはドン・キホーテのやつもあんま変わんない。
いや
いやでもめちゃいいですよね。柔らかいし、
平さんが感じてる満足度と自分が感じてる満足度ちょっとワンランク違う。
ちょっと後で収録後にバンド交換してみましょう。
あ、分かりました。
あ、一緒やんってなりますよ。そうですね、だからまずはそれでおしゃれにまずは気を使って。あ、でおしゃれで言うとここの文字盤、はい、文字盤、
はい、
違いますね斉藤さんと。
はい、
これもいろいろ変えれますんで。
あ、知ってます、知ってます。
まだもうやりました。
やりましたよ。だってもう
今一番楽しい時ですからね。
ふーん、
変わらない。あ、変わった変わった。僕もここにいくつか登録をしていて、
はい、
海外に行った時用のそのいろんな時間表示される文字盤とか、
はい、
スポーツじゃないけど外をウォーキングする時に使う、まあ、最近全然やってないんですけど歩数とかそういうのが出る文字盤とか、はい、なんかそういう風にちょっと TPO にこちらも TPO 合わせてチェンジができると。はい、え、
トゥポ、
トゥポ、 TPO で略してトゥポ。そうですね、だからまあそのあたりが結構やっぱり、うん、あれ聞いたことあります？Apple Watch って世界で一番売れてる腕時計、
はい、え、そうなんですか？
冷静に考えてください。例えば何でしょう、腕時計で有名なのタグホイヤーとか、まあ、でもあんなの高級だからあんま買わないですよね。まあ、知らんけど全世界で同一基準で売られてる腕時計って意外とセイコーとか、
でもなんか中国とか結構あれじゃないですか、なんか人民時計とかないですかね。
中国だけでしょ。 アップル社は全世界なので、
あ、だけど知ってます、世界で2番目に売れてる本、
本
売れてるっていうか、そのたくさんできて、配られた本、
一番売れてるのは聖書でしょ、
はいはい、2番目、
うん、2番目、孔子の論語、
いや、ちょっと違うんですけど、あの人民手帳ってやつが2番目らしいんです。
へえ、そうなんだ、やっぱ中国の人いっぱいいるから。
そうそうそうそう。
へえ、いやいや、それ結構すごいですね。人民手帳ってだってその、中国の方が なんなんですか、1人1冊持つみたいなこと。
いや、ちょっと自分もあんまり詳しくないんですけど、いや、なんかあの毛沢東の教えみたいなのが書かれた手帳らしいんですよ。
え、それオフィシャルじゃないってこと？
いやいや、もうめっちゃオフィシャルで。
いや、あの、そういうことじゃなくて、その、まあ、中国政府が作ったのかもしれないが、その、いわゆる、なんていうんですか、こう、みんなが一冊、まあ、マイナンバーカードみたいに、うん、もう、一人一冊、絶対割り当てられるような。
うん、あ、だから、ちょっとあの、本当あのニュアンスで答えてますけど、生徒手帳みたいにみんなに渡すんじゃないですかみたいな。
本当かな、かなり怪しいですね。まあ分かりました、
はい、
それが任意であるということです。若干話すり替えられた感じはするけど、まあ、Apple Watch がとりあえず世界で一番売れている腕時計なんですって。まあ、でも確かにそうでしょう。全世界統一で売られている腕時計ってあんまり思いつかないですよ。成功の腕時計だって日本では売れてるけど、まあ、海外で全てで売られてるわけじゃないし、多分。
まあ、あの、うん、これに対する反論はぜひお便りでってこと。
まあ、僕がこの情報を得たのは数年前の話ですけど、でもまあ変わってないと思いますよ、多分。圧倒的なんじゃないかな。
うちの娘はあのガーミンっていう腕時計をしてて、
あ、それもなんか
うう同じくスマートウォッチで、
スマートウォッチ違う会社が作ってるのかな。
なんかガーミンというのはもともとあの GPS ロガーとかで有名、なんか名を馳せた会社で。
知らない言葉ですね、 GPS ロガー。
そうそう、あの GPS の今どこにいるって位置情報を記録できるっていう。
ああ、はあはあ。
そうそう、でなんかそのあのうちの娘オリエンテーリングをやってるんですけど、
うんうん、
それでどのルートを自分で通ったかを記録したりとか、あとなんか結構その大会とかないし日々走って それなんか仲間と共有してるんですよ。
はあはあ、
今日一日何キロ走った
自慢みたいなこと。
あ、そうそうそう、
なんかすごいっしょみたいな。
お互いに自慢し合うことで俺も頑張るみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
あ、だけどそれはなんかアプローチでもなんか同じようななんか、
まあ、全然できそうですね。
あったみたいです
ね。なるほどなるほど。あ、それがその走りだったんですかね、ガーミン社っていうのは。ガーミン社かなんか知らん
けど、まあ、まあどっちが先は分かんないですけど。
へえ、まあ、それにじゃあ影響されて。
そうそうそう。
まあ、ちょっとまあ今更っちゃ今更だけど、
はい、
うん、全然なんか似合わないですね。
まだあの
佇まいが、うん、2
日目だから時計の方が自分にまだあの、
うん、
あの溶け込んでないです
よ。ちょっと気使われてる感じがします。
1ヶ月ぐらいしたらもう時計の方が自分にこう多分馴染んで、
なんかちょっと違和感がありますね。
古ぼけた感じになってくれるんじゃないです
か。そうかな、わかりました。まあちょっとこれからに期待という感じで、
はい、最近の近況もう一個話していいですか。
あ、なんかあるんですか、はい、どうぞ。
最近あのアーネルド・シュワルツネッガーの映画なんか家でよく見てて、
スティールボールランを読んでないのに。はいはい、
具体的に言うと見たのは、
あは、
コマンド、プレデター、
はい、おお、
あとなんかもう一個なんかスパイのやつ、なんだった
スパイのやつ、
うん、まあはい、あと、まあ、これはもうあの基本ですけど、ターミネーターとターミネーター2と、まあ、
それはそうだ、はいはい、
なんかあの自分がいずれもそれってあの結構中学生ぐらいの映画で、
はいはい、
当時はなんか結構あの B 級だって言ってバカにしてて、
うん、
ターミネーター以外あんま見てなかったんですよ、
はいはい、
だけど改めてなんか見たら ってなんか今すごいそれがなんか面白いっていうか、
シュワちゃんの映画が、
そうそう、
もう言うて結構古いですからね、
うん、特にコマンドとかかなり面白かったですね。
あれですよね、コマンドってあの鬼軍曹のやつ違いましたっけ、
なんか娘が誘拐されてそれを取り返すためにいろいろ奮闘するってやつで、
なんかあれ違います、ネットミームになってるやつ、
あ、はいはいはいはい、
なんでしたっけ、
そうそう、結構有名なセリフがいっぱいあって、
なんでしたっけ有名なやつ、なんかネットでよく見る、
まあたくさんあるんですけど、例えばそのお前を殺すのは最後にしてやると言ったら、
あれは嘘だってやつか、あれは嘘あれか
なんか足首を掴んで崖から落とすんですよね、
おうおうおう、
でそれをなんかあの仲間の女の子に彼はどうしたのって聞かれて、うん、話してやったって言うんですよ、
ああなるほどなるほど、そのリリースしたみたいな、なるほどね、ダブルミーニング、
うん、いや、いろいろ面白いなと思って、
確かにちょっとあれですね、あのまあ、あのそっちが先なんだろうけど、あの宇宙海賊コブラとかもなんかそういう小粋なセリフいっぱい出てくるじゃないですか、
あ、
うん、
そうそう、なんかそれっぽい、あとあのこれはあの自分しか主張してないんですけど、
はい、
アーノルド・シュワルツネッカーと森くんが似てる、
まあ
顔だけ似てる、
いやまあまあまあまあまあ、あの日本人の中ではマジモリさんはかなりシュワちゃんにですよ、
そう、
日本人の中ではね、
だから、まあ、シュワちゃんからあの筋肉とか、
ええ、
そういうアクションとか全て取り除いたもの
がマジモリさんでパーティーゲームを追加してまあまあそうかな、まあでも分かりますよ、割とあの日本人の中ではマジモリさんやっぱこう彫りが深くてね、あのシュワちゃん系ではありますからね、
はい、まあという感じでなんか結構最近はあえてなんか B 級ものがなんかこう心にフィットするなと思う、今日この頃という、
あ、それが最近の近況であると、
はい、
ありました、よろしいですかそれぐらいで、はいはい、そしたらじゃあそろそろ本編に行こうかと思うのですが、
はい、
じゃあ今日はあの斉藤さんから私に、テーマを振っていただく感じでよろしいでしょうか。
はい。今日のテーマは何ですか、平さん。
本日のテーマはこちらです。たっさん。試験に出るボードゲームの歴史年表。どんどんどんどんどんどんどんどんどん。
はい。ということで、ここちゃんとノートしとけよってやつですね。あのここ出るからな。
はい、
はい、今日は試験に出るところばっかり皆様にお届けいたしましょう。
わかりました。
はい、じゃあまずテキストを開いてください。
はい、
ですね、インターネットで Table Games in the World 歴史年表で検索するとこのページが多分出てくると
。これあれですかね、いわゆるネット記事パクリ収録みたいな、そんな感じですかね。
教科書ってあるでしょ。
あ、
で教科書を見ながらその塾講師とかはまあ、授業してくれたりするわけですよ。
はい、
あ、教科書持ってきたかみたいな。で、まあ、テキストもあるけども、まあ、そういうことです。だから皆さん、ちょっとこの、テーブルゲームズ・イン・ザ・ワールドさんの、ボードゲームの歴史年表のページを見ながら、今日はぜひ授業を聞いていただければ。
ベテランの人気塾講になると、う
ん、はいはい、
もうそのオリジナルテキストとかを。
まあ、ちょっとまだうちはそこまでやってないんで、はい、まあ、ちょっとゆっくりこのテキストを見ながら聞いていただければ、話が分かりやすいかな。なんか結構ね、あの画像とかも載せてくれてて、すごく興味深い記事なので、
はいは
い、いや、すごいね、面白かったんですよ。2026年3月15日に、投稿されてる記事なんですけど、あの、へぇ、ふーん、ほぉみたいな、そういうのがいっぱい出てくるので、まあ、それについていろいろ喋っていくだけでも、まあ、1回分取れるんじゃないかということで。
分かりました。
はい、まずね、成り立ちなんですけど、某テレビ局から依頼があって、ボードゲームの歴史をまとめましたと。ちょっとそのテレビ局がどういうあれなのか、僕も全然存じ上げないけど、すごいんですよ、これ。年表風にずっとまとめてあるんですけど。
で、自分もこれ、ちょっとチラ見したんですけど、多分某テレビ局が求めてるのはこんな古い歴史じゃないんじゃないかな。
そんなことない。
ちょっと思ったんですけど。
いや、きっと NHK とかなんですよ。で、まあ、 あるんじゃないですか、ちょっと教育的な番組で使いたいとか。
紀元前とかちょっとそこまでみたいに。
いや、めっちゃ面白いでしょ。まあ、とりあえず、今日は、全部がちょっとね、無理なんで、まあ、チラチラーと見ながら話していく感じになるんですけど、
はい、
まず一番古いのが紀元前7000年。イエス・キリストが生まれる7000年前。
はい、
レバンテ地方で、等間隔に穴が開いた石灰石。最古の遊戯場、ん？って、最後クエスチョンマークで、イベリア半島ということです。もう訳が分かりませんね。
確か
に。でもですよ、もう分かんないですけど、紀元前7000年前ってもう下手したら言語すら存在するかしないかぐらいの、結構古いですよね。
はい、
それぐらいの、まあ、人類も遊びを求めていたっていうことが、まあ、読み取れるんじゃないかなと。
まあ、だからイベリア半島のが今のところ世界最古なんですね。
でそのすぐ下がもうここでも1000年経ってるんですけど、はい、紀元前6000年、
はい、
ついにマンカラがここで登場、
はい、
マンカラって書いてますけど、
はい、だけど
はいはい、
いわゆる古代四大文明って、
ええ、
中国エジプト、
うん、
あと、チグリスユーフラテス、
はいはい、
もう一個何でしたっけ、
黄河文明、
それ中国、
あ、中国って言ったのか、なんだっけ、メソポタミア、
あ、それさっき言った中
言いました、
あ、あとインダス文明、
インダス文明、はいはい、
イベリア半島ってとか、
まあまあまあまあまあまあまあ、いや、その大きい文明とまた別でほら人々は生きていたはずだから、イベリア半島にもいたんすよ、ゲーム好きなやつが。いいですか、
あ、はいはいはい、はい、あ、まあだけどそっか、要するに、
うんうん、
まあ、結構そのヨルダンとか、まあ、要するにエジプトとかメソポタミア文明とかあの辺から出てきた、
かもしれません。まあ一つ言えるのはこれをすごい深掘りしてると近代までたどり着けないっていうこと。
わかりました。
まあでも思いつくことあったらどんどん言っていただいて、はいはい、セネトとか聞いたことありますよね。
あ、はい、自分が知ってるのはこれが世界最古って聞いたことあります。
違ったんですね。まあでもここから上はハテナがついてるから、まあ、諸説ありみたいなとこなんでしょうね。
なるほど。
まあ、エジプトのセネト、はい、でまあウルオー朝のゲームとかもうこの辺はねわけわかんないです。
あ、でちょっとそのセネトに戻りましょう。
どうぞどうぞ、
はい、セネトはいわゆるなんかそのスゴロクなんですよね。
はいはい。
でバックギャモンとかとなんか、
あ、
なんかあれのルーツみたいに聞いたことあるんですよ。
以上
以上。
はい。
いやいやいやいや、そんな、紀元前、雲仙年前に失礼。
いや、すごいですよね。いや、でも聞いたことあります、僕もセネトは。
うん、で、これ、今、うん、ちょっと画像見ないとピンとこないかもしれないですけど。
はい、みんな大丈夫、テキスト見てるからいいですよ。
日本最古のスゴロクってあるじゃないですか。
うん。
バンスゴロクでしたっけ。
ああ。
あれがまさに、このセネットで検索して出てくる刺繍の物となんか結構似てませんか。
あ、まあまあそうかも。なんかそれこそ草場先生とか、
はい、
椿先生とか、
はい、
あの辺の方々が何だっけな、狩打ちとか、はい、あの辺も結構古いんでしょうけど、あれもでもなんか平安とか奈良とかそんなこと言ってた気がします。
狩打ちはちょっとまた別ルート
かな。まあわかんないですけど、まあ、結構古いは古いけど、さすがにここまで古くはないって感じですかね。すごいですね。まあ人類はやっぱこうやって英知がね積み重なってきてるんですよ。でインダス文明、ここで斉藤さんの好きなインダス文明、紀元前3000年ですって。
はい、
何これ？カトゥランガの
祖先。わ、はいはい、
分かるんですか？
はい、カトゥランガ。これがいわゆる将棋のルーツとなったやつ。
へえ。
やってるやつですよ。
でもなんかインド起源っていうのは聞いたことあるかも。
はい。
ああ、で囲碁の言及がありました。これが紀元前4世紀、ぐっと近くなりましたね。
でもそのさっき言った。
はいはい。
スゴロクと将棋全然違うんじゃないですか？
そうですね。
でまた囲碁のルーツっていうのもまた全然違う。
確かに。なんかそもそもタイプが違いますよね。うん、結構なんか始まってみたらノリノリですね。
確かに。
いや、面白いでしょ。なんか話すこといっぱいある。まあでもちょっと全部は多いから、はしょりながらね。
で、次の、はいはいはいはい、六泊って出てきましたね。
めちゃくちゃあるな。はいはい。紀元前4から3世紀、六泊。なんすかこれ。聞いたこともない。
自分も全く知らないですね。
知らないのはスルーしてください。
あ、いやいやいやいや。
だって喋ることないでしょ。知らないなで終わりなんだから。
なんだろう
と気にはなりますけど、まあ、じゃ あのちゃんと課外授業で勉強しといてください、はい、
あ、そして、
ええ、
イスラエルでマンカラーが発見された
と。お、どこですか。
これ、ちょっと上2から3世紀。
あ、来た来た。ローマ時代の浴場遺跡からお風呂ね、マンカラの陶器製ゲーム版が発見されていると。いやー、すごいですね。だからそれこそテルマエロマエとかの漫画ありますけど、なんかああいう時代からまあ遊ばれてるんやみたいな話ですかね、うん、パッチーニ知らねえな。
そして、
はい、
今やっぱりちょっと時期的にイスラエルとかの話題がすごく多いので、
はいはい、うん、
いや、ここでイスラエルって名前が出てきますけど、イスラエルはローマに確か滅ぼされてますからね。
ああ、あの辺やっぱ激しいですからね、歴史の動きが、うん、カトラン川が出て、ああ、出た、これバンスゴロクが7世紀ですって。
あ、ちょっと待って、その前に
まだあるの、
はいはい、パッチ氏
これ知ってるんですか。
いや、これがバックギャモンの祖先って書いてます。
本当だ。
いや、だからそのバックギャモン系っていうのは、
うん、
いや、まあ、結構だからその日本のバンスゴロクもなんかバックギャモンって言われてるし、そのセネトもちょっとうろ覚えですけど、バックギャモンのルーツみたいに聞いたことが。
ああ、まあね、よくバックギャモンがなんか最古のスゴロクだみたいな話は聞くけど、まあ、起源をたどっていくとこんぐらい激しく昔になっていくんですね、
う
ん、
そう。あ、だけどこれ今改めて見て思いましたけど、
は
あ、これテレビ局の人これ見てもなんか分かんないんじゃないですかね。
まあ、正直分かんないと思うけど、でもその資料としてまああったらいいんじゃないですか。
あ、
こういうのがぶわーっと流れるだけでもちょっとこうすごいですから、う
ん、なんかやっぱり結構一行ごとに結構系列があるなってちょっと思うんですよ。将棋系列、スゴロク系列みたいな。
あ、ここにトランプの祖先来ましたよ。
ほう、
容姿儀、葉っぱの子供に遊戯の儀で容姿儀かって読むのか。
あ、これがトランプの起源。
中国なんですね。え、中国なんだ。なんかヨーロッパのイメージありますけどね。
ヨーロッパのイメージっすね。
すごいな。ほら、もうこんなん一つ見ても面白い。まあ面白い。
あ、でも、カルさんちょっとスルーしてるけど。
はいはい、ちょ、これパソコンだから。指紋つけない。何やりたいんですか。はいはい。
日本人が
タッチしても動かないですから。どれ。
608年。608年に囲碁の、なんか、関する記述が何かあったってのと、
随所和国伝、中国より、
さらに7世紀にはチェスについて、カトランガについての言及、インド、
はい、ただ読んだだけですよ、はい、今そして何もコメントないのはスルーしていいんですよ。
同じく7世紀にバンスグロク、うん、
これ面白いなと思いましたけど、なんかその横に持統天皇の時代にすごろく禁止令、だからもう多分博打とかの話だと思うんですけど、まあ、遊びすぎてやばいみたいな。
面白すぎるから禁止っていう。
トランプも確かそうですよね。なんか中世禁止されたみたいなの、この後出てた気もするんですけど、うん、
あ、そしてその後仮打ちがここに来て出てきます。
出てますね。あ、ありました。1367年ベルンでトランプ禁止令がスイス出ておると。あーはーはーはー。だからもうその面白すぎて毒だみたいなことですよね。
ちょっと早くないですか、タルさん進むの。
いや、だって全部読んでられないでしょ。まだ1367年ですよ。この後ほら僕らの知ってる時代来るから。
はい。
まあ、あ、これ知ってるとか、あ、これ面白いっていうのは呼び止めてください。
はい。
全部読めないからこんなの。はいはい。あ、どうしました。
いや、ポルトガルから伝来したカードゲーム、天正サルカルタ。
これね、はいはいはい。国産化。何なんだろう。なんか結構古い。1573年とかだから、石の国より後ですね。
ポルトガルから来た船が初めて来た場所は知ってますか。
ピンポン、
はい、
長崎
の
の出島、出島、
いや、って言っておきながら自分はちょっと裏裏目なくても、確かの佐世保の近くですよ。
へぇー、
綾なんとかってとこですよ。
あー、なんか聞いたことあるような
綾瀬だったかな。
へぇ
ー、あ、
はるかみたいな場所ですね。
あ、違ったかな。
いいですか、出てこないならいいんですよ、
う
ん、
で日本とヨーロッパのその流、
うん、
交流って、
はあはあ、
その最初ポルトガルなんですよね。
まあそうでしたよね。なんかポルトガルの後オランダ、なんかそんなイメージですね。
はい、だから、うん、結構ポルトガルからいろいろ文化がやってきて、
で
カステラもポルトガルからやってきた。
はいはいはい、
巨大な船にカステラが山ほど積んであって、
腐ってそうですけどね。
長崎人は全部カステラ攻めにしたという
それが、ポルトガル1573年から92年、はいはい、カステラ攻めですね。
で、
はい、
なぜその後オランダになったかというと、
うん、
日本がそのキリスト教禁止にして、でオランダがキリスト教じゃないよって言ってきたから、そことやり始めた、
はいはいはい、我々はこだわりませんみたいな、はいはい、そういう話ですよね。はいはい、でなんかミケランジェロの絵にトランプ詐欺師っていうのがあったりとか、まあ、やっぱ文化としてずっと、あ、バックギャモンが確立したのが1650年ですって。まあ古いですね、やっぱね。
ちょっとその前に少
し、はいはい、タップしてもあれ無駄ですよ。はい、何ですか。
あ、囲碁の、
あ、本因坊なんていうものこれ、三社、江戸幕府から俸禄をもらいました。なんか言いたいことが、
いや、光の碁に出てきたのは
本因坊、あれは秀作、
もうちょっと前でしたね。確か平安時代とかでしたね。それは書いてないのか、
さすがにいないんじゃないのかな。まあまあまあ、はいはいはい、やっとこのタップスペースというか、はいはい、じゃあ次行きましょう。ゲーム禁止令が出たとか、あ、出た出た、サンドイッチ伯爵、18世紀後半みんな大好きサンドイッチ伯爵。
じゃあこれがもしホットドッグ伯爵だったら、あれホットドッグと呼ばれてたかもしれない。
そうです、名前から来てんでしょ、だって、
うん、
しかも4代目なんだ。へえ、トランプ中も食べやすいサンドイッチの起源由来となったということで、まあなんか知らんけど、これみんな小学校ぐらいで雑学の本とかで読んだりするんですよね。
あ、タナさんも、
はい、
サニーバードでサンドイッチを売るべきじゃないですか。
うん、なんかそういう話はね、一応出たんですけど、まあ要検討で、はい、サンドイッチ、だってサンドイッチあいつら案外こぼれますからね。まあその片手で持てるけど、うん、であんまり役に立たない感じですね。はい、そしてこれはよくわからんな、キリスト教のすごろく、あ、出た、1860年ミルトン・ブラッドレー、実業家ミルトン・ブラッドレーが、なんだこれ、ザ・チェッカード・ゲーム・オブ・ライフ、いわゆる人生ゲームの元祖でいいですか、
うん、
がアメリカで考案されたと、
はい、
まあ言うて人生ゲームってすごいですね。この時代から原型は知らないですけど、いわゆるそういうものだったんですかね、このポルシェを買った100万ドルゲットとか。
いやいや全然違うんですよ。
あ、そうなんだ。
はいはい、チェッカードって書いてある通りに、
はい、
このチェス盤なんですよ。チェス盤のマスに言葉が書いてあって、
言葉、
あ、はいはい、
その言葉っていうのはその今言ってたポルシェを買ったとかそういうのじゃ
なくて、なんかもうちょっと宗教的な、確か結構なんかそのキリスト教関連の言葉が書いてあって、って思うんですよ。まあ、いずれにしろそのチェス盤を自分の駒を進めていって、
まあでもスゴロクではあるんですね、じゃあ、
はいはいはい、
でその進むたびにイベントが起きるみたいな部分は、まあ、いわゆる僕らの知ってる人生ゲームである
か、はいはい、そう、ただなんかもうちょっとなんか宗教的な意味合いが深いやつだったはずですよ。
へえ、そんな面白いですね。
猫が5億円拾ってきたとか、ね、そんなやつではなく
家族が増えたとか、
まあまあ分かりますけど、あの車にね、あの爪楊枝みたいな人間を刺していくイメージありますけどね、
それではないやつですね。ルレットとかないやつ。
ミルトン・ブラッドレーとパーカー・ブラザーズは全然別。
この辺はよく分かんないですね。
僕も詳しくないんですけど、あのほら沢田先生のあの本わかります、はい、あのボードゲームのなんか学術書みたいのがあるんですけど、
はい、
もう途中で止まってるんですけど、あの辺読むとね、なんかこの辺りの話がいっぱい出てくるんですよ。ボードゲームの起源とか当時の文化はどうだったみたいな。で読んだはずなんだけど全然頭に残ってない。結構難しかったから、まあなんかでもそれ読んでたらよく出てきてた名前なんで。
なるほど、
まあ、そしてはい、どうぞ。
いや、まあ、まあいわゆる我々がよく話してるボードゲームっていうのは、このパーカーブラザーズ設立ぐらいから始まってるんですかね。
そうっぽいですね。で、それが1883年で、うん、同じ年にドイツでラベンスバーガー社設立。
お
で、多分初年度はあれですかね、パズルとか作ってたのかな、知らんけど、その設立翌年からボードゲーム出版をまあ手掛け始めたみたいなことが書いてるので、この1883は僕ら覚えた方が。
ちょっと待ってください。
どうぞ。
もしかすると、
はあ、
翌年からはボードゲームだけど、初年度はハンバーガー作ってたんじゃないですか。
バーガーだから。
そうそうそう。
はい。斉藤さんの意見でした。
ラベンスバーガー。
はい。
ラベンスな香りのバーガー、素敵なバーガーを。
一応なんていうかガチでそうすると。あの名前に大体バーガーがつくんじゃなかったですかね。
いや、そうなんですか。
向こうですごいスタンダードな名前なんですよ。自分の知り合いにもなんとかなんとかバーガーさんっていうのがいて、それドイツ系の名前らしいです。だから語尾にバーガーってつくのがなんか割と、まあ、なんか名前なんじゃないのかな、ラベンスバーガー。
じゃあむしろハンバーガーを作った人がハンバーガーさん。
可能性はありますね。ハンブルグってあるじゃないですか。
あ、
ハンバーグ、ハンバーグ。
いやそれ は美味しいハンバーグ食べられる街として、
そうなのかな。まあまあいいや、ちょっとごめんなさい、もうすごい横道にそれてるしどうでもいいから、まあ、そこは省きますけど、
はい、
まあ、とりあえず、今日の最初にやっとことが来ました、近代ボードゲーム史の授業のテストに出るやつ、
はい、
1883年、語呂合わせ考えましょう。いやー、闇が深いね、ボードゲーム。覚えました。いやー、闇が深いね、ボードゲーム。大丈夫ですか、
はい、
これは絶対出ますからね。パーカーブラザーズとラベンスバーガー社の設立、同じ年。よかったですね、覚えやすくて。
あ、
いや、闇で覚えてください。
はい。
はい、ちなみに、そのすぐ上に、1862年から74年、中国で麻雀が考案されたっていうのが書いてるんですよ。これ結構意外じゃないです。
陳魚門さんが作ったって書いてますね。
陳さん、陳魚門さん。なんかコミカルな名前ですね。勝手なイメージですけど、だから三国志ぐらいの時代から麻雀ってなんかあったのかなみたいなイメージありましたけど、
でも確かに三国志には麻雀って出てこなかった。
確かに
囲碁は出てくるけど。
ああ、いや、なんかそのだからよく僕麻雀の話するときに、あ、中国4000年のゲームですねとか適当に言うんですけど、全然ですね。
4000年のゲームはティッチューじゃないですか。
そっか、あれも嘘だからな。まあ言うて麻雀ってじゃあ100年、まだ200年経ってない、
うん、
2060、そうですね、そんなもんなんですね。まあなんかどの程度の原案なのか分かんないですけど、結構そう考えるとこの1860年から80年ぐらいっていうのはなんかボードゲームがこう近代で遊ばれているボードゲームが始まっている時代なのかもしれないですね。
ちなみにこれは日本で言うと、
ええ、
明治でやってますよね。
そんなもんじゃないですか。江戸末期から明治ぐらい。若干僕も覚えてない。あ、でもそうかな、1904年日露戦争だから、まあそんなもん、ね、1902年日英同盟でしょ。そこは覚えてる。
1868年からですね、明治時代は。
ああ、じゃあ明治時代か。 すごいですね。日本で明治維新だ明治時代だとか言ってた時にこのパーカーブラザーズラベンスバーガー社ができていると。
なるほど。
なんか感慨深いものありますけどね。はい、じゃあググっていきましょう。パーカーブラザーズ社がピットを発売したと。これはアメリカですね、やっぱりね。
こんな古かったんですか、
ピット。これは聞いたことありました。もう100年以上の歴史ある、実は古いんだっていうのは有名な話で、もうもはや伝統ゲームに近いぐらいですけどね。そしてモノポリーの元祖が同じ年だ。はい、これもテストに出るんで覚えましょう。イクマミマミちゃん、
イクおっさん。
あ、それでいきましょう。何、ピットが生まれたイクおっさん。はい、ピットが生まれるイクおっさん。
なぜかヤクオさんの顔が思い浮か
んで、ヤクオさんがピットとモノポリを遊んでる絵をちょっと想像していただいて。
ひどい、おっさんよ周り。
はい、ということで、どちらもアメリカですね。なんかだから近代ボードゲームってドイツが本場なんだみたいな話ありますけど、うん、言うて実は起源ってアメリカが強めなんですね、
うん、
でも負けじと今度は1910年、シュミット社、もうシュミット社できてるんだ。シュミット社が、何ですけど、メンスチなんていうもんだろう、メンスチアグレディティニック発売。第一次大戦の戦地に送り、国民的ゲームになりました、カッコドイツということで。あ、砲台がイライラしないでというゲームですよ。はい、これでも確かに今でも見ますね。
はい、
実はね、エッセンシュピールのイベントで、
はい、
シュミットのブースに行くと、ハロー、ギブミーカタログって言ったら、シュミット社のカタログがもらえるんですよ。めっちゃ分厚い超かっこいいカタログもらえるんですけど、そのジャケが今でもこれです。
あー、へー。
この、メンスチなんとかかんとかイライラしないでの、ジャケットがあしらわれたカタログになってて、めっちゃかっこいいんですよ。なんかわざと古びた古紙で作られてるみたいな処理がしてあって、はい、ということでやっと1910年まで来ました。もうこっから話題いっぱいですよ。斉藤さんが古代にこだわるからだいぶ時間使っちゃったけど、1930年、ラミーキューブ考案、ほらルーマニア。
1930年っていうと第一次世界大戦はいつでしたっけ。
15年とかですよ。15年から20年ぐらいじゃないですか確か。ないや、そんなもんですよ確か。で、40年代ぐらいから第二次なんで、まあ、その間ぐらいですね。ヒトラーとかその辺の時代なのかな。
いや、1914年から1918年だから
大体合ってるじゃないですか。
だから第一次世界大戦と第二次世界大戦の間。
それ今僕が全部言いました。同じことを調べた割には何もない。はい、で、あ、なんかテーブルゲームインザワールドの宣伝が出てきた。なんだこれ。はい、1935年、パーカーブラザーズがモノポリーを一般発売。なんかでかい。何この。まあまあいいや。はい、モノポリーが35年なんですね。すごい推しが強いな、このバナー。まあいいや。はい、もうここからじゃあ駆け足でいきますよ。なんか、面白い記事はあるかな。ミルドン・ブラッドレーがついにゲーム・オブ・ザ・ライフを発売したのが1960年。
あ、考案したのと発売したのとだいぶ違うんですね。
かなり違いますね。50年60年経ったらもうそれは時代が変わってますからね。
あ、だけど、さっき話に出たのはチェッカー・オブ・ゲームオブライフ、
チェッカードゲームオブライフ、
まあチェッカードじゃない、
まあいわゆる私たちが知っている人生ゲームに近いものの元祖なんですかね。
まあ100周年で作られたとか。
へえー、あ、そういうことか。だから100年経ってるんだ。はい、そしてその次した1962年、この間僕が買った 3M 社のアクワイア。
あ、届きました。
あれどこあるんだ。CM 社のアクワイア。あれ、僕の
CM。あ、あったあった。ほら。あ、ちょっと見ましょう。
かっこいいっすよ。はい。
たな。これも実はいろんなバージョンがあるって知ってます？
いや、めちゃくちゃあるのは知ってます。アクワイアすごいですよね。でもこれがだからまさにこの年表に出てるやつだって。 考えたら感慨深くないですか。
同じそのアクアイア 3M でもいっぱいあるんですよ、うん
う
ん、
へえ。でもこれでしょ、これだって書いてましたよ、1962って。
はいはい、あ、なるほど
なるほど。
うちにあるのはこれ木ごまのやつです。
へえ、木ごま。
はい、
え、そっちが後なんですか、先なんですか。
先です。
へえ、木ごま版もあったということ。
はい、
それもいいですね。キゴマはかっこいいな。
まあだけどゲーム的にはこっちの方が安定してると思いますよ。
まあまあまあまあ確かに。いやいいですね。これが 3M 社のアクワイヤーであると。
これはいつでもやりたいので。
確かに。ちょっと今度やりましょう、アクワイヤー会。
いつでもやりましょう。
うん。僕もうろ覚えなので。はい。これ今でも普通に意外と買えるので、歴史の風を感じたい方はぜひ。はい、時間がなくなってきました。ここからちょっとあのもう、駆け足でいきますけど、オセロが発売73年、ダンジョンズ&ドラゴンズは74年、意外と新しいんですね。もっと古いかと思ってた。ダンジョンズ&ドラゴンズ、そしてドイツ年間ゲーム大賞発足が78年ってことで、
へ
ー、割とここがだからもう一個の転換期ですよね。
うーん、
イクナパ、イクナパドイツ年間ゲーム大賞、はい、覚えましょう。これもテストに必ず出るところ。やっぱこれからそのドイツ年間ゲーム大賞ができたことでドイツゲームっていうのがどんどん発展したんだみたいなのは割と、皆さんも聞いている話だと思うので、まあ、これが一つの切れ目というか転換期ですよね。僕はちなみに生まれたの81年なので、まあ、そのちょっと前ですね。あ、ちなみに僕が生まれた年にシュピールボックスが創刊、これも結構でかかったって聞きますけどね。
トラさん81なんです
か。そうですよ、僕は81年生まれです。
へ
ー、はい、あ、ジュマンジも81年なんだ。はい、ウォーハンマーは83年。もうこの辺から結構もう知ってる言葉がいっぱい、うん、人狼ゲームの元になったゲームが86年、もっと古いと思ってた。このぐらいなんですね、
人狼ゲームの元。確かマフィアです、マフィアです、
ね、そうですそうです、ドミトリー・ダビドフが考えた。
学生が考えたんだ。
すごいっすね。この学生、判件取ってたらえらいことになってますけどね。
確かに、うん。
はい、そして、斉藤さんも大好き、マジック・ザ・ギャザリング93年、
うん。
もう90年代なんだ。ドイツゲームショーもその年代であると。で、メビウス・ゲームズが93年。こう見たらすごいっすね、やっぱ。フランコ・コスモス社が、ディ・ストレアズ・オブ・カタン。1995年カタンが出てと。ちょうどねこの今収録してる外 あのテーブルでも今遊ばれてるみたいで、
うん、
やっぱすごいですねこの普及っぷり。簡単なゲームじゃないのにね。いやもうようやるなと思いますよ本当に。あの初めてでね遊ぶとか難しいからね。はい、で、カルカソンヌが2000年。結構開きがあるんですねカルカソンヌ。カルカソンヌ覚えやすいですね、
うん、
2000カルカソンヌで覚えましょう。で、ボードゲームギーク2000年、もうこの後怒涛のように、近代ボードゲームがどんどんどんどん広がっていると。で、なんか2010年ぐらいで割とこう一度その僕の中のですけど第一次流星期みたいなのがブワーってきたイメージがあって、なんとなくですよ。ドミニオンとか2008年でしょ、
うん、
なんかその辺で一回揃って、そっからはなんかちょっと違うステージに移ってるような気がするんですよね。はい、ということで紀元前7000年から駆け上がってきましたけど、どうですか、面白かったでしょうか。
はい。
大丈夫ですか。なんかじゃあ最後のまとめなど。
まあそう考えるとやっぱここ数年の変化がめちゃくちゃでかいなとなんか感じますね。
と言いますと、あんまり考えてない。
いやいやいや、いやだってな、あの
だって
生物も、
ええ、
なんかその最初はもう本当にこの原生的な生物からこうずーっと来て、
はいはい、
である時にそのなんかカンブリア紀の大爆発みたいに言われて、
あ、
一気にこうドバーってこう種類が増えたりした。
ああ、まあまあそういうことですね。だから僕らの知ってるそのカタンがだから何？95年、うん、でカルカソンヌ2000年っていう考えたら割と最近ですよ。
うん、
そこからの 急激な右肩上がりというか、そこからでもボードゲームめちゃくちゃ発展してますからね。まあまあ、意外といいことを言っていましたね。はい、近代で一気に成長したボードゲーム、はい、皆さんも紀元前7000年からちゃんと覚えましたか、はい、ミルトン・ブラッドレーじゃなくて、なんだっけ、ラベンスバーガーが作られたのは
1883。
正解いやー闇が深いね、ラベンスバーガー。はい、で、行くおっさんの方何でしたっけ、ピットだ、ピットが作られたのは行くおっさんで1903年。はい、ということで、テストに出る、ボードゲームの歴史年表以上でよろしかったでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。
ちょっとここでトイレ休憩してもいいですか。
わかりました。じゃあお便り読んどくんで、
はい、
はい、急いで。
あ、わかりました。
はい、
お借りどうしようかな。
まあ頼んできたらいいんじゃないですか。そしたらパッと持ってきてくれるから。はい、それでは次のコーナー行きましょう。お便りのコーナー、ほわほわほわほわ。はい、ということで斉藤さんがちょっと、おトイレ休憩に行ってしまったので、その間にお便りをいくつかご紹介しておきましょう。まずはこの方、おしゃさみネームタクチクゲームズさん、ありがとうございます。ハッシュタグおしゃさんに513回拝聴。テデステンで終わる画期的な回でした。そんなのあったかな。チケライ映像化の話を聞いていて、映画キャノンボールが見たくなりました。演奏はいいゲームですね、ということで、タクチクゲームズさん、ありがとうございます。まあ、これはちょっと斉藤さん戻ってきたら演奏の話をね、後で振りましょう。そんな変な切れ方した回あったかな。はい、ということで、タクチクゲームズさん、ありがとうございます。感想は後ほど。続いてが、こちら、はい、おしゃさみネームザン、第11回九州上級の時代会は4月26日さん、ありがとうございます。ザンさんですね。明日このおしゃさみ第513回拝聴。お便り3トップまたは3人衆と言うべきか、ミランダクラスに到達したミランダ変態ザンです。チケライを遊んでないだけで斉藤さんから変態呼ばわり、今後はミランダ変態ザンとしてますます頑張っていきます。なんでじゃ、ということで、ザンさんありがとうございます。すごいな、斉藤さんのために採用してたのに斉藤さんがトイレ休憩でいないっていう、とても残念な状況になってますけど、斉藤さんからのアンサーはまた後ほど。ザンさんありがとうございます。はい、おっとっと、いいねをつけるのを忘れておりました。さっきのタクチクさんもつけておかないとね。読んだらね、ちゃんといいねをつけるでおなじみの、おしゃさんにお便りチェックでございます。
なんかルールわかんないって言ってる。
大丈夫です、大丈夫です。大人なんだからみんななんとかします。大丈夫です。斉藤さん、タクチクゲームズさんから、
はい、ちょっと待って、
またどっか行きました全然なんか自由なおじさん。はい、じゃあ次のお便りを先に読んでおきましょう。おしゃさにネームミランダトットコさん、ありがとうございます。おしゃさにジャック攻め追悼会拝聴。ゴキポは一人負けを決めるのが不条理で、お化けキャッチは手の衝突事故で爪を剥がしてしまったことがあったりで、どちらも最近縁遠いゲームになってしまいました。楽しさの根源みたいなものに一味つけるのが上手いデザイナーだったのかなという印象です、ということで、ミランダトットコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちょっとじゃあ遡って、すみません、めちゃくちゃ斉藤さんに語りかけてくれてるのに、
はい、
斉藤さんおしっこに行ってていないっていう、すごく残念な状況。はい、まずは、タクチクゲームズさんから、
はい、
映画キャノンボールが見たくなりました。
はい、
チケライの映像化の話を聞いてということで。そして、演奏はいいゲームですね、ということで、アンサーどうぞ。
キャノンボール、なんでチケライ、
僕見たことないんですよ。キャノンボール見てるでしょ、斉藤さんなら。
あ、見てますよ。あ、っていうか、もう、タヤさんが、
ええ、
スタンドの、スタンドっていうかジョジョの話って言ってたじゃないですか。
はあはあはあ、
キャノン
スティールボールラン、
はいはいはい、スティーブル、あれ絶対キャノンボールから着想してると思いますよ。
へ
え、そもそもそのキャノンボールランっていう、
あ、そうなんだ。いや、大体ジョジョの作者の荒木裕彦さんはめちゃ あの映画とか洋楽とか好きですからね、
うん、でまあいわゆるそのアメ車に乗って
へ
その大陸横断するっていうレース。
あ、じゃあ完全にそうですね。
そうそう、
うん、なるほどなるほど。
だけどあれの見どころはあの、はい、日本チームがいるんですけど、
えキャノンボールランニング、
そう
へ
日本チームに乗ってるのジャッキー・チェンなんですよだから、まあ、ハリウッドから見たら、まあ、アジアはあんま区別つかないのかなって感じ、
大体一緒っしょみたいな感じでしょ
なんかめっちゃ中国語でありゃあなれやーみたいな言ってるんだけど、あの日本車に乗っててなんかバリバリハイテクみたいなでジャッキー・チェンがあのなんかいろいろなんか悪いやつに不良みたいに囲まれてなんかもうカンフーでやっつけるみたいなそこが一番の見どころなんですよ。
めちゃくちゃだな、キャノンボール。
そう、
ちょっと見てみよう今度。
それ以外にはなんかセクシーな女性2人チームがいて、なんかスピード違反で止められて免許証って見せられて、
えちょっと待ってください、あのレースなのにスピード違反とかあるんですか。
あなんか普通にあの公道を走ったりするんで。
ああそれは捕まるでしょレースしたら。
でなんかあの、
うん
チャックをスーツのチャックをチャーッとこうなん
か、ああ藤子ちゃんみたいなやつ、
そうそうそうそうそう、うん、でこうなんか胸の谷間から免許証を出す、
見逃してもらうんですか。
そうそうそう、
ああいいですね、
いいよいいよ頑張ってねみたいな、
そこが見どころ
そうそうそうそう、
へえ分かりました。はい、斉藤さんのアンサーでした。でいない間に読んだ2つ目こちら、ザンさんから、
はい、
斉藤さんにチケライを遊んでないだけで変態呼ばわりされたと、
はい、
ミランダ変態ザンとして頑張りますということで苦情のお便りが来てます。アンサーどうぞ。
ぜひあのチケライは遊んであの普通の人に少し近づいていただけたらありがたいと思います
ひどいリスがひどい、はい、そしてもう一つがこちら、ミランダトットコさんから、お化けキャッチで爪を剥いだ、ゴキポは人に負けが苦手だったけど、やっぱなんか一味つけるのがうまいデザイナーだったなということで、ジャック攻め会ですね。
はい、
はい、どうぞアンサーを。
爪剥がしたってのは、ゴキポはそういう場面ないですよね。
お化けキャッチ、
あお化けキャッチか、
わーってあの手伸ばして、あのよくあの人の爪が刺さってっていうのはよく聞きますけどね。
あ
流血沙汰になった、もうやらないみたいな話は聞いたことあるけど、
まあ、確かにその早出し系はそういうリスクあって、そうで、あの自分その、早出しサウルスじゃなくて、なんだっけ、酒飲みサウルス、早打ちサウルス作った時は
自分で忘れてる、
そうそうそう、あれもあの同じように早出し要素あるんですけど、
はい、
あのピュッとこう投げ入れることで、そういうトラブルしないように一応してるんですよ。
なるほどなるほど、ジグだから、
そうカードを皿の中にこうピュッと投げ入れる、
そうかそうか、それを手に出そうとすると手がぶつかったり、
はいはい、
まあカードが曲がったり、いろんなリスクが、まあ、確かに投げてれば意外と曲がったりはしないですからね、
はいはい、
ぶつからないから、
はい、
わかりました、う
ん、だからお化けキャッチとかもなんか輪投げみたいにしたら意外と、
ああ、まあ違うゲームになりますけど、まあ面白そうではありますね、
うん、
了解です。はい、ということでここからやっと続き読めますね、はい、はい、では続いてのお便りこちらです。おしゃさんネームキムニーアットボドゲと酒と魚とさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
明日ごおしゃさんに514回、斉藤さん祝チケライレガシー購入、平さんの死ぬほど面白い、やりたいやりたいやりたい最高、平さんの言う通りやったからといってアドバンテージはない、自分は今3周目3周目やってるんですって、3周目だけどよく負けてる、そしていつも楽しい、斉藤さんのプレイ感想を楽しみにしていますということで、キム兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に面白いんですよこれは。まあやればわかるし、やらないと一生わからないので。
わかりました。
まあぜひ。
わかりました、
やってください。
そうっすね、やりましょう。
いやもう本当にあのとりあえずやりましょう。でまあ物足りなかったらもう一回買えばいいんだから、それだけ面白いですよ。
ちなみに平さんがやったのは、平さんと
シャーク君とあとお二人参加してもらって4人でやりました。
ウィンティ夫妻。
あ、そうそうそう。
なるほどね、
はい、いいですか。
はい
はい、もう全然だからもう回すことを優先するなら2人プレイでも全然いいと思います。
なるほど。
まあもっと多人数の味を味わいたいっていうんだったら、まあ頑張って集めないといけないけど、やっぱり4人集めて定期的にやるのは、みんなの事情があって合わせないといけないんで。
そうなんですよね。
そうです。だからそれは2人3人ぐらいの良さはありますよ、レガシーゲームに関しては。僕はあのサイズフェンリス襲来、来週、
はい、
あれもヤホーさんと2人でやりました。で そうすると2人だったらね、結構集まれるんですよ。2人の予定だけ合わせればいいから。
なるほど。
当たり前のことしか言ってないけど結構大事だと思いますよ。
なるほど。
はい、ということで、キム兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
斉藤さんもね、早く遊んで感想を言わないと。
はい、
はい、もう1つぐらいいっちゃおうかな。おしゃべりゲームキララレモンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ボードゲームを買えという斉藤さんの回を聞きましてアンサーでございます。
はい、
ボードゲームを購入する理由は、遊びたいゲームを遊びたい時に遊ぶため、たくさん積み上げているのは結果です。ということでキララレモンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね、力強い言葉。
はい、
何を言われても引かない。
はい、
はい、自我が感じられますね。
まあ確かにその買って持っておくっていうことはやっぱり備え、はい、
備え。
いやでそのサブスクとかで見れますってなってても、
ええ、
いざ見ようと思った時には、うん、はい、もう配信終了みたいなあるじゃないですか。
ああ、でも分かる分かる、それはありますよね。うんうん
う
ん、確かに
そういうのが嫌なんですよね。
うんうんうんうん、確かに。はい、キララレモンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
あとね、もう一個ちょっとこれ面白かったんでこれ読んできたいなと思ったんですけど、はい、こちらじゃあ本日前半ラストのお便りこちらです。元北関東在住のタカさんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
明日ごしゃさに、小遣い万歳ボードゲーム編での3体目の投稿、3部作完結編になります。 X 界隈のボードゲーム中の飲食のツイートでとうとう山が動きました。すごい、修正まで入ることになるとは。おしゃさんの皆さんはこの一連の騒動をいかに思いますか、ということで、高さんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
これ見ました、斉藤さん。
あのピザ食いながら、
そう
ボードゲームやるって話ですよね。
これすごいですよね。ちょっとまあ下手したらこれで一回あのボードゲームと飲食っていうので取れなくもないんだけど、まあそれはじゃあちょっと もしかしたら後日やるかもぐらいの感じで、
はい、
まず一つ目に問題になったのが、まあそもそもピザが問題だってみんな言ってたんですけど、まあカードを持ってる手でピザも食べてんのは許せないみたいな人がいっぱいいて、
だけど、
はい、
これは別にそのあの絵に描いたら4人のうちの誰かが持ち主なんですよね。
そうです、多分ね。
だから持ち主が強要してれば全然問題ないんじゃないですか。
まあ僕も同意見です。だからこれが例えばまあボードゲームカフェでとかオープン会でになると、まあ人に迷惑、まあもう全てそうですよ。あの戦争でも殺人でもなんでダメなのって言われたら人に迷惑をかけるからですよ。基本的には人に迷惑かけなければやりたいことやっていいわけで、自分のゲームやるのに別に漫画だから、これ多分家でしょ、違うのかな、コストコで買ってきてっていう感じだからね。まあ僕は個人的にはそういう意見です。まあただちょっとみんな割と怒ってたから、それを受けて、作者さんが直したんですよね。でテーブル上にビスケットとか置いてんのもダメってことで、で飲んでるジュースをペットボトルに変更、もうこれちょっと涙出てきました、こんなここまでするんだと思って。で変更されたのがこちらです。
そうだけど別にあのこれって、
はいはい、
では自分もその昔あの飲みながら人狼やってて、あのなんかカードがあの水分ってぐにゃぐにゃになっちゃったりとか、
はいはいはいはい、
あのもう本当食いながらボードゲームやったりとか何回もあって、でそれによってあの ちょっとあの汚れてしまったりした経験を得て、
うん、
あのちょっとやめ控えようかなみたいになるわけであって、うんう
ん、はいはいはい、
うん、そのなんというかその外野がとにかく言うことじゃないような気がするんですよね。
そうですね、あの、まあ、本当によそはよそ、人の勝手っていうのは結構真実だと思うんで、まあ僕も個人的にはそういう意見です。だからまあでもそれに対してわーわー言うのも別に自由なわけで、僕はこの人別に無視すりゃよかったんじゃないかなと思いますけどね。僕あれ嫌いなんですよ。なんか例えばピエール滝さんが麻薬やったからって言って、その何ですかオラフ役を降ろされたりとか、まあディズニーしょうがないかな感もありますけど、子供のあれもあるみたいな。でもなんか不祥事を起こすとすぐその作品までなんかねごちゃごちゃ言われてみたいな、あれはなんかちっちゃいなと思いますけどね。こう別にいいやんってなんか、
いやだけどあのこれはそもそも不祥事じゃないっていうか、
いやそうなんですよ、別に悪いことしてないし、
うん、
でも周りの人がギャーギャー言ったことで結構こうなっちゃったんで、まあちょっと僕はちょっとかわいそうだなと思いましたけどね。ペットボトル蓋付きのペットボトルにしてくださいってやつでしょ、あの
なんだっけ、あの自分とかもそれこそあの酒飲みながら、
うんうん、
もうあの本当の飲みの宅の中にあのエルブランド出したりって遊んだりしたこともあったし、
はいはいはい、うん、まあまあそれはだから自分の大事なボードゲームであのレアなやつとかね、そういうのでそれをするってやったらゾッとしますけど、別に彼らがなんだろうこれ人生ゲームなのかな、まあわかんないけど自分らのゲームをどんだけ汚そうが、まあ、彼らの勝手なので別にいいとは思うんですけどね。
あとあのサニバに置いてあるあの、うん、ドクロとバラって、
はいはい、
めっちゃその使い込まれてあのスレスレになってて、
だいぶ汚いですよね。もうでもあれスリーブもつけれないからね、
であれはあれで結構かっこいいじゃないですか。
そうですね、う
ん、だからなんかそのダメージジーンズみたいに使い込まれたかっこよさを良しとするみたいな、
うんうん、
あれもあるから、なんかそのカードにコーヒーのこぼし跡とかついてても結構それはそれでよしってする人もやっぱりいるかなと思う
んですよ。ドクロとバラの場合ちょっとこうゲーム性的にあんまり見え見えだと良くないですけどね、
うん、
バレちゃうんでね。
でただ、まあ、あのそういうのが嫌な人は、はい、まあ、そのスリーブに入れればいいしみたいな。
そうですね、もうでもドクロとバラに関してはもう丸いタイルだからしょうがないですよね。うん、まあ、あの斉藤さん言ってたみたいにかっこいいっていうのもあるし、
あとあの、は
い、うん、など何かあるの、
はい、あのわざとなんかそういう汚しがついてるゲームあるんですよね。
ああ、わかります、わかります、そういうのありますよね。
あの何でしたっけ、あの自分が
ヒットザロードじゃないですか。違う、
ヒットザロードもそうだし、
バレスの違う、違います、
ね、あとあのポーカーと取り手を混ぜたようなやつ、
ポーカーと取り手、
あ、酒場で、
ハーフパイントヒーロー、
はいはいはい、
はいはいはいはい、
あれとかもなんかコーヒーのこぼし跡とかがわざとカードに、
あ、ついてたっけ、
そうそう、
ついてたかも、
うん、
そうですね、あのさっき言ったヒットザロードもカードの血の汚れの表現とかすごいですからね、
うん、
なんか全部違うのかなっていうぐらいいろんな血しぶきがついてて、
だからなんかああいう汚れをあえてもう気にしないみたいな、なんかプレイスタイルも、
うん、大体がなんかスリーブつけるのもあんまり海外の人をつけないとは言いますよね。もう消耗品だと思ってるみたいな話はあるけど、結構やっぱ日本人の性格出てますよね、こう潔癖というか、まあ、僕は割と A 型だけど若干雑な方なので、まあ大事なゲームは大事にしますけどね。でも別に箱に穴が開いててもそんな気にはしないし、遊べなくなったらちょっとさすがにがっかりはしますけどね。あの前話しましたっけ、ストライクの急犯があの癇癪を起こした子供に叩き割られてもう今あの使えなくなってるんですけど、まあ、一応修復はしておいてるんですけど。
そんな子供いたんだ。
あれは結構悲しかったです。やっぱうわーみたいなのは、まあ、まあ一応ちゃんとした親御さんだったんで、まあ、その物の分弁償みたいなのはあったんですけど、はい、まあってことで、まあ物を大事にするのはいいけど、まあよそはよそっていうのがいいんじゃないかなと私的には思います。はい、よろしいですか。
はい。
はい、それではここからはお便り後半戦、本日は、G メール、DM、X の DM、G メールでいただいたお便りを、また後半お便りとしてご紹介しております。本日は2通、よろしいですか。
はい、
はい、じゃあお願いします、
はい、お茶さんの皆さんこんばんは。
こんばんは。
アンコロミランダと申します。おアンコロミランダさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ボードゲームを買うこととはの回拝聴しました。私はボードゲーマーでありコレクターであるため、平さんと斉藤さんのおっしゃることはすごく共感できました。私が思うボードゲームを買うメリットについて考えてみました。まずボードゲーム購入フェーズについてですが、買った瞬間に買うか買わないかという葛藤から解放され、一つ悩みが解決します。もうこの時点ですでにメリットがありますね。次に家に届くまでのドキドキ。このドキドキはゲームを早く手にしたいという思いもさることながら、いかに家族にバレずにコレクション倉庫に収められるかというドキドキが大きいです。
なるほど。
これを無事に成し遂げられた時点でほぼ減価償却できているほどの満足感が得られます。減価償却の敷居が低い。そしてついに開封の時、素晴らしいアートワークを目でカードを1枚1枚スリーブに入れる。ストックしてある100均のケースから最適なものを選定してコンポーネントを仕分け収納する、
うん、
何元にも変え難い至福の時間ですね。罪ゲーは罪ゲー、あの罪と罰の罪、
あとギルティーです、
はいはい、ギルティーとよく聞きますが、こんなに遊ぶまでの過程が楽しいボードゲームに限っては、
うん、
罪ゲーなどと存在しないと私は思います。
確かに。
アンコロミランダさんありがとうございます。
ありがとうございます。まあ極端ではあるけど言いたいことはわかる。
でもだいぶ敷居が低かったですね。
そうですね、減価償却だいぶ1年目からだいぶ償却してるなみたいな、
うん、もう家族にバレずに棚に入れたらもう償却。
ゲーム性がありますからね。
はいはい、
僕もでもね昔やってました、あの郵便局止めにして取りに行ったりとか一時期はやってましたよ。やっぱ
なるほど、
あのまだ大っぴらに仕事としてた感じでもなかったん でちょっとこのでかい箱はオーガのデザイナーズエディションとかなんかやばいよなこれとか言ってわざわざ車で取りに行くみたいな。
そんなつつましい努力
あった気がしますね、うん、どうですか斉藤さん、最近買うときそういうのあるんですか？
うちはもうかみさんなんかもうあんま気にしないんですね基本。
へー。
まあさすがに受け取りがかみさんになるとなんか言われる可能性があると思うんですけど、
あ、
うん、
そんなことはほぼない。
ほぼないし、
あ、それは強いですね、
うん、まあ、ただ届いたらもう、なるべく速やかに箱は潰して、
まあ、棚の一部とかする。
そうそうそうそう。
わかりました。まあ、速やかに棚の一部にすれば大丈夫ということで、まあ、そこもスピード勝負、タイミング勝負ですからね。
はい、
はい、ということで、ミランダさん、ミランダさんじゃないや、みんなミランダさん、アンコロミランダさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本日ラストのお便りお願いいたします。
はい、こちらですね。はい、テーブルゲームインダーワールドさん、テーブルゲームインダーワールドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日ずっとお世話になってましたけど。
確かに。
はい、お願いします。
第513回の冒頭で、
うん、
斉藤さんがお話ししていたアルコールについて、
お、
私も気になったので調べてみました。
お、
ドキドキドキドキ。国際がん研究機関かっこ IARC がグループ1かっこ十分な証拠があるの発がん性物質に分類。
怖い怖い。
ズキュン。最近の研究ではアルコールに起因する発がんの半分が軽量かっこから中量のアルコール摂取で起こっている。どれくらい以下なら安全という敷居値は確認されていない。 WHO の専門家、飲酒量に関わらず飲酒者の健康リスクはアルコール飲料の最初の一滴から始まります。確実に言えるのは飲酒量が増えるほど有害性が高まること、
はいはい、
つまり飲酒量が少ないほど安全であるということだけです。適量飲酒でリスクが下がる傾向は心疾患、脳梗塞、2型糖尿病など一部の病気に限られ、 心疾患は死に直結するため全体としては適量飲酒で死亡率が下がると言える。しかし高血圧、高脂質、高血圧、脂質異常症、脳出血、乳がんは少量でもリスクが上がる。
うん。
WHO 専門家はタバコと同様に酒にもリスク表示をするべきと警告。平さんが太く短くみたいな話をしていましたが、健康寿命が切れてから長生きするのも辛いので毎日ではなくたまに誰かと会う時飲むぐらいがいいのではないでしょうか。かっこ病死した人の複数の死因を突き止める推理ゲームができそうですね。テーブルゲームインザワールドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということでいかがですか。
胸が痛い。聞きたくない。
あのしっかりとした研究機関の意見でございました、
は
い、
あでもあの自分が読んだのも一応あれですよ、はいはい、やっぱりその研究者の類の人が書いたあの、ま、かなり焼酎寄りの人の研究者が書いた本。
怪しいんだよな。
だからまああの何て言いますか、まあ、いろんな意見があるのかなというところで、
うんうんうん、
はい。でまあ、あのちなみにあの、まあ、自分はあのがんなんですけど、
はいはい、
あの主治医のドクター曰くあの、まあ、そのなんか確固たる因果関係みたいなのはその、まあ、ないというわけではないんですけど、
うん、
なんかその、あの、なんていうんですかね、ガイドライン的なものになるまでにはなってないので、自分なんかは特にあの制限を受けてないんですよ。
うんうんうんうん。はい、以上。
そうそう、いやもうちょっとあの少し考えてから以上って言いましょう、
ね。いやいや、まあなるほど、
はい、そうそう。であの、
はい、
なんかやっぱそのやっぱがんってなんやかんや言って、
はいはい、
いろいろ分かってないんですよね。分からないことがいっぱいあって、だからいろんな人がいろんなことを言ってるという状況で、そう、ただなんかそのなんか その自分のなんかドクターなんかはなんかあんまりその、まあ、これはダメですみたいななんかあんまり言わないようにしてるのかなって感じで、
まあね、病は来たらみたいなのもありますからね、こうあんまり目いっちゃっても逆効果というか、
そうそう、
そういうのもあるのかな、
うん、だからなんかもうはっきりそのガイドラインとかで、もうなんか医療 の, なんかその標準的なあの流れとして書いてるんだったらそういうふうにやっぱり言うけど、
うんうんうん、
そうでなかったらまあ特にみたいな感じで、
は
あ
は
あ、なんか食事制限とかまあ特に言われてないんですよ。
まあなんかね、常識の範囲内でそのいかにも悪いものはおそらく悪いんだろうけど、まあ、その辺は気をつけていけばぐらいの感じなんですかね。
はい、
分かりました。まあちょっとあのお酒もね、だから適度にはまあまあまあいいと思うんですよ。まあ、ちょっと減らすようには心がけた方がいいかもしれませんね、
はい、
と2人ともお酒を飲みながら言って、
そう、自分が今一応気をつけてるのは、
はい、
2日連続でたくさん飲まないっていうのを気をつけてます。
たくさん、
いや、まあ、なるべく2日連続飲まない。
あ、それでも結構大事かもしれないですね。なんかやっぱ休肝日って昔からよく言うんで、
うん、なんかあの、
うんうん、
自分が見たやつだとなんか肝臓が、
はい、
あの、まあ、自己復旧能力があるわけですけど、
うんうんうん、
48時間かかるらしくて、
あ、はあはあはあ、
48時間以内に過ぎ足すと、まあ、いつまでたってもその回復しないみたいな。
なるほどなるほどなるほど。まあそうですね、休み休み飲めっていう当たり前のことなんですけどね、
それを今心の支えにして。
わかりました。まあ僕もちょっとあの割と晩酌毎日やっちゃったりとかしてるんで、まあ気をつけて、週にね 1,2 回は飲まない日があるかな。もうそのまま寝た方がいいかなみたいな日はそんな風にしてますけどね。
2日に1回ぐらいですね。
いや、それはでも結構いいんじゃないですか。結構違うと思いますよ、確実で飲むってことでしょ。 いいんじゃないかな。はい、ということで、斉藤さんの体、まあ、我々の体を気遣った素晴らしいお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、本日も MVP お便りを、まあ、斉藤さんがいるときは大体斉藤さんに決めてもらおうかな。
わかりました。
じゃあどうですか、なんかもう決まってます？
はい、
よろしいですか。
はい、
それでは本日の MVP お便り、 MVP に選ばれると2ポイントが進呈されます。では参りましょう。 MVP お便りはこの方です。タカタカタカタカタカタカタカタカタカタスコン、
テーブルゲームインザワールドさん。
はい、最後だったから覚えてたのかな。
いやいやいや、
ありがとうございます。じゃない、おめでとうございます。
ありがとうございます。いや、
はい、決め手は、
いや、その我々の健康を気にしてくださった、ありがたい、
ああ
お便りが。
はい、ということでテーブルゲームインザワールドさん、あなたは本日2ポイント獲得でございます。はい、そしてですね、前回までのお便り集計いたしまして、
はい、
まずはじゃあこれは私からまず発表しましょう。
はい、
5通採用、正確に言うと MVP で6通採用なんですけど、一気に、ミランダクラス獲得の方がいらっしゃいます。それはこの方です。トコトコトコトコトコトコトコトコスコン、タクチクミランダ、どんどんどんどんどんどんどんどん。はい、ということで、昨年の、お便りキング、
はい、
タクチクゲームズさん、あなたは6通採用でタクチクミランダに昇格でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。あれ、
どうしました？
今昇格された。
そうですよ。
あ、
多分間違いないはず、
はい、
ちゃんと僕集計してるんで。
あ、はいはい
はい、そして本日ビッグニュースがあります。
はい、
ビッグニュース、5通の次が10通でネクストクラスということでよろしかったですね。
はい、
はいはい、もう出ましたよ。3月時点で早いんでしょうか、まあ、4月か、4月時点で
早い
気もしますね。10通採用でネクストクラス、クラス名はまあ僕も知らないので今から発表されますが、
はい、
10通採用で、ネクストクラスに昇格する方が7、なんと、
はい、
同時にお二人。
はい、
はい、もう斉藤さん決まってるでいいんですよ。
あ、決まってます。
早いな。だってミランダクラスの、メモが513回、3月7日配信分でメモされてるんですけど、
はい、
1ヶ月経たないぐらいでやっぱ MVP とか取ると早いんですね。当たり前だけど。
なるほど。
どんどん斉藤さんが自分で自分の首を絞めてる感じもありますけど。
確かに。
じゃあよろしいですか。
はい、
ネクストクラスに昇格した方はこの方ですということで、もうじゃあそのクラス名をつけて発表でよろしいですか。
あ、はい、
では2人続けてまいりましょう。お一人目は10通採用、この方です。タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ、ズガーン、
アンバサダーアンコロさん。
イエーイ、そしてもう一人は
アンバサダーキラさん。
イエーイ、
イエーイ、
10通採用で、
はい、
アンバサダー、
アンバサダーです。
アンバサダークラスか。
は
い、わかりました。
意味とか一応言った方がいいですかね。
あ、もうそれは言っていくスタイルにしたんですか。
あ、まあ、なんと言いますか、このシリーズ名という意味ではなくて、はい、アンバサダーというのは、まあ、いわゆる大使、はい、つまりお社さんに対しという。
はあ、まあまあまあ、まあ、悪くはない。はい、なんかまあ強そうな感じもありますよね。
はい、
アンバサダーアンコロ、
はい、
アンバサダーキラ、
はい、
はい、ということで本日からお二人はアンバサダークラス昇格でございます。アンバサダーアンコロ、アンバサダーキラーさん、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
噛みそうになりますね、アンバサダーって。はい、ということで10通採用でアンバサダークラス、もう15通もいいんですか。次また
もう用意してあります。
あるんだ、すごいな。わかりました。じゃあまた間もなく15通の方も出ると思いますけど、いいですね。なんかこう階級みたいなもんでね、どんどんどんどん上がっていくのはなかなか面白いと思います。
はい、
はい、それでは番組ではお便りを募集しております。宛先はどちらかな。
番組ではお便りを募集しています。
口
ツイッターでハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナでつぶやいていただくか、ツイッターの DM もしくはメールでお送りください。メールアドレスはおしゃべりさにば @gmail.com、 シャワー SHA です。お便りお待ちしております。
はい、お待ちしております。それでは最後のコーナー行きましょう。ホットゲームインマイヘッド、誰が好きなゲームを紹介するぜ、今日は誰だ、
オラーということで、はい、それではサニバタイラさんが本日ご紹介するホットゲームはこちらです。でーせん、電力会社アウトポスト。
これは制限時間は何分ですか？
たっぷり4分。
はい
、はい、ですね、まあ電力会社アウトポスト、まあ、有名ゲーム、2004年でしたかね、電力会社、ありますけども、もう名作として今でも語り継がれて、あの完全版が出たりとかしてますけども、アウトポストっていうゲームがもともとフリードマン・フリーゼ、そのゲームデザイナーのフリードマン・フリーゼの、青年期に遊んだ思い出のゲームとして、まずアウトポストという非常に古いゲームがあるんだと。でそのアウトポストに対する、お、危ない危ない、はい、まあ、リスペクトを込めて作られたこのコラボゲームがこの電力会社アウトポストということになります。はい、じゃあ電力会社の説明はもう端折っていきますけど、電力ネットワークをね、こう作って、で、建物を建てていくんですよね。でコネクションを作って、最終的にはちゃんと発電力を供給することで、お金が手に入る。で最終的にはたくさん建てたら勝てるみたいなゲームになっております。はい、で、まずね、このアウトポストになって何が違うかというところなんですけど、リソースが1種類。はい、電力会社の面白さとして、石炭とかウランとかいろんな種類の燃料があって、それの相場が変わっていくっていうところで面白いっていうのが元々あったんですけど、今回なんと人、なんか宇宙飛行士みたいな、この人だけになってるんですよ、リソースが。でめちゃくちゃシンプルになってるんだけど、その代わり結構面白い要素として入ったのが、はい、こちら自分の建物として、なんだろう、これコロニーみたいな、なんか人が居住するコロニーを建てることができて、でその建物を建てると、そこに自分のコロニー、こうやって自分の個人ボード上に置けるんですよ。で置いたら、ここに自分とこの、あの永住してくれる固定社員みたいなのが、雇えます。でそうじゃない社員っていうのは、いわゆるその電力会社システムで、まあ、みんなが買っていくとどんどん、値段が上がっていく相場システムですよね。この相場システムでお金を払って毎回日雇い労働を買わないといけない。で日雇い労働でこれ雇わないと発電ができないっていう、ここはもう従来 の、 あの電力会社システムです。ってことは、このコロニー建てとくと、この毎回無料ワーカーが湧いてくるみたいな。でも働いた後またここに戻るんですよ、コロニー。でそうじゃない、この金で払った人っていうのはもう毎回ここの、相場表に戻っていくので、まあ、ここのワーカーを安くしていくっていうのは非常になんか今見てみると拡大感があるっていうんですかね、いわゆる宝石のきらめきとかでも最初買えんけど、ただのやつを手に入れるとだんだん購入力上がっていくじゃないですか。あれに近いような、無料ワーカーが増えることでどんどん買えるようになっていく、まあ、ここがやっぱ気持ちいいのかなっていうのが一つで、だいぶ違うなと思ったのが、電力会社ってなんかこのカード制限ありましたよね、何枚とかって。でこのゲーム、ちょっと読み間違えてなければなんですけど、買ったカード置き場所4つしかないんですよ、その発電所4箇所とかなんだけど、自由自在に置き換えができるんですよ。だからここがなんかね、結構楽しかったです。ちょっとこう入れ替えてみて、まあ、基本的にはいいやつにアップデートしていくんですけど、今回ベストの組み合わせをこうカードを個人ボードにあるやつとストックのやつで入れ替えたりとかしていくということで、このあたりが軽快に遊べていいなと思いました。はい、あとはもう一つ、なんかボード外に置く特殊能力みたいなカードもあるんですけど、まあ、この辺でちょっと幅をつけたりとかで、基本的にネットワーク作っていって、第2時代、第3時代で置ける数が増えていってっていう拡大感に関しては電力会社なんだけど、どうだろうな、間口は広いんじゃないですかね。この、リソースが1種類になったっていうことと、この無料ワーカーによる後半の気持ちよさみたいなところで、結構やっぱりサクサク感は感じたので、先にこれからやるのも全然ありだなと思います。
これ、はい、町と町の間の なんか値段がついてないんですね。
そうですね、それはコストで、あ、どこあるんだろう、チップで置くんですよ。
チップどこだ、
あ、ここに隠れてた、アプローチがお金、こういうやつです。
じゃあ最初にこれをランダムセットし、
ランダムセットして、あ、まあ、お金を払ってネットワーク作るっていうのは、電力会社と一緒ですね。
あ、なるほど。あ、じゃあなるほど、毎回変わるっていうことでコスト自体はあると。
そうです、そうです。だから、なんかそのあたりも、リプレイ性というかね、そういうのはあっていいんじゃないでしょうか。
なるほど、ね、
はい、ということで、基本的な電力会社の面白さは、十分引き継いでいるし、なんか新しさと、なんか遊びやすさみたいなものもやっぱりさすがにいろいろうまいこと調整されているなと思います。はい、ということで本日ご紹介したホットゲームは電力会社アウトポストでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、意外と遊びやすいんで今度やってみましょう、ぜひ。はい、はい、
じゃあ聞いてくださった皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。
喋っていたのは T 斉藤と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
電力。